瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今週は瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリアレポをお送りします。今日はですね、金城学院大学後藤ゼミ岩村祐樹さんのお話です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、どんなお話を聞かせてもらえるのかすごい楽しみにしてるんですけども。
はい、はい、
どうぞ。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリアレポ。この番組は金城学院大学国際情報学部後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾、奇数月は瀬戸の企業を私たち女子大生の視点でレポートし、瀬戸で働く人や企業の魅力をもっと知ってもらおうという番組です。MC は私、岩村祐樹がお送りいたします。また本日も紫藤さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。
お願いします。
今回は有限会社トリオ商事さんに取材させていただき、新事業や新商材の販売促進を主に行う営業部販促グループに所属されている野崎香織さんにお話を伺いました。はい。トリオ商事さんは瀬戸市にある製造メーカーで、セラミックスを工業的に高めていったファインセラミックスという最高峰のものを中心として生産しています。
うん、
また、照射機能からセラミックスの製造販売、セラミックスを作る機械をメンテナンスする事業、また新規事業として一般商材の取り扱いも行っています。
うん、はい。まあ、このパッと聞いてセラミックのは耳にすることも多かったと思うんですけど、ファインセラミックってあんま知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
まあ、身近なところで言うと、歯医者さんとか行ってね、歯の詰め物といいますか、義歯といいますかね、はい、ああいうものを作るもの、このファインセラミックスですし、
はい、
そもそもセラミックいうのがこの天然素材系のものなんですけど、そこからこう工業的にね、
はい、
こう強くしたものとか技術的に高めたものが、この人工素材とか入れていたものがこのファインセラミックっていうふうに言われてますよね。
そうですね。
うん、これを扱っているということなんですね。
はい
はい。なんか硬いぞ。
野崎さん。
うん。
緊張してます。
ああ、そうか。緊張しなくていいよ、こんなん別にもう楽にやって。うん。野崎さんのお仕事ってどんなお仕事なんですか、はい、ところで。
はい。野崎さんの主なお仕事内容としては、うん、セラミックスの展示会の準備ですとか、
うん、
新規事業で取り扱っている化粧品、またフェイスシールドなどの衛生用品の商品の選定、
うん、
またお客様に提供する価格帯を決めるっていうお仕事をされています。
あ、なるほど。じゃあ直接その商品の制作ではなくて、どちらかというとその販売とか広報のお仕事をされているってことなんですね。
はい、そうですね。営業ですとか、ホームページの更新ですとかをされています。はい。また楽天市場とかアマゾンとか、そういう通販サイトを通して、トリオ商事から直に商品を購入することができ、
うん、
そういう商品ページをこまめに更新していくことがお客様のアクセスにつながるため、すごいやりがいがあるとおっしゃっていました。
ほう。化粧品っていうのはちょっとびっくりしたの。セラミックを使っての化粧品っていうのはね、
全くそのセラミックスとはまた別の事業を新規事業としてやっていらっしゃるそうです。
へえ、そうか。セラミックに、こだわらなく、なんか新しくこんなんていうかな、野崎さんのアイデアで進めていくっていうことなんですね。
はい、そうですね。
そうか、面白いな。なんかそのトリオ商事さんとして、この何ていうのかな、新規開拓をするという意味で新しい強みを見つけていくみたいな感じなんですね。
はい、そうです。
ま
あコロナの影響とかもあって新規事業に乗り出していくっていう感じでしたね。
うん、そうですか。まあその中で、
はい、
まあ、お話を聞いていた中で、このトリオ商事さんの強みみたいなんてどういう部分にあるのか教えてもらっていいですか。
はい、トリオ商事さんの強みは、うん、在庫をたくさん持っていることによって、三納期でセラミックスをお客様にお届けできるところだそうです。
うん、
実際に建物の中にある倉庫に伺ったんですが、いろいろな長さ、太さ、成形した製品在庫から材料の在庫が部屋いっぱいに並んでいました。はい。お客様にご注文いただいてからお納めするのに、本来だと1ヶ月、2ヶ月かかってしまうところを、在庫が、うん、あることによって その最初からの製造ではなく途中から製造をすることができるので、うん、納期を短くできるとおっしゃっていました。
なるほど。大体ある程度のところまで作ってあるからそこからこう派遣していくいうことなんですね。
はい、そうですね。面白い。中小企業ならではだとおっしゃってました。
その鳥尾昌司さんの特徴みたいなのはどういうところにあるんですか？
そうですね、製造業ではあるんですけども、うん、女性のスタッフが4割を占めているそうです。
うん、
そのためとても働きやすい環境だとおっしゃっていました。
うん、
育児休職などの制度もちゃんとあって先輩のお母さんとかからはいろんなアドバイスをもらえたり、うん、子どもの行事などでお休みをいただいたりするときも理解のある会社だとおっしゃっていました。
う
ん、また100人ほどのアットホームな会社なので、うん、1人ずつの名前とか事情とかが分かるので一人一人どういう人なのかっていうのを知ることができ会社全体の雰囲気もとても良いとおっしゃっていました。
いいですね。
はい、大企業にはない中小企業、
うんね、本当に
ならではのところですね。
うん、映画でいうとトラさんみたいな男はつらいのトラさんみたいな感じだ
ね。はい、
うん、でこの野上さん、野崎さん
野崎さん
がこうあの働いている上でやっぱりこう気にされること、はい、大事にしていることってあると思うんですよ。そういったとどういうところにあるのか教えてもらっていいですか？
野崎さんが働く上で心がけていることとしては、うん、取引先とかお客様、上司、同僚といったそういういろんな人とのコミュニケーションとかにコミュニケーションにおいて、うん、常に相手が何を考えているのかを考えてどういった経緯でそういう発言をしているのだろうって相手の立場に立って物事を考えることを大切にされているとおっしゃっていました。
うん、なるほど。
コミュニケーションの中でレスポンスが早いというのも重要で、うん、完璧に返せなくても今始めましたとか、うん、今こういうことをしていますっていう今はどういう状態であるかをすぐに反応することも大切だそうです。
わかるわ。それで
必要やね、やっぱりレスポンスは大事ですよね。
うん、そう、やっぱそういうことをやることで相手に安心感も与えるもんね。
はい、
うん、なるほどな。はい、
また新規事業なのでうまくいかないことがあっても手探りの中でいろんな意見を取り入れ負けずに諦めずに前に進んでいるそうです。
うん、
この負けずに諦めずに前に進むっていう行動は新商品やヒット商品を生み出したいっていう強い気持ちにつながっているのかなというふうに感じました。
ああ、それはわかる。間違いなくそうですね。
はい、
つまずいてその停滞してしまうと何も生まれてこないですもんね。
そうですね。
そうか。まあでもそんななんていうのかな、前向いてガシガシ進んでるお手本になる野崎さんですけども、その野崎さんからなんかこう励ましの言葉とかもらってきたんですか？
はい、最後にメッセージをいただきました。
お、どんな気ですか？
今コロナ禍でできることが少なくなっていると思います。うん、ですがリモートやいろいろな方法でやりたいことが実現できる技術ができている時代です。コロナだから全部諦めるのではなくコロナだからできることにチャレンジしてほしいとおっしゃっていました。またアルバイトやゼミ、趣味においてやりたいと思ったことは躊躇せずにやってみる、自分に向いていること、好きなことを見つけるきっかけになればいいともおっしゃっていました。
うん、なるほど、そうですか。いやもう本当大事なことを言います。今野崎さんのやりたいことは躊躇せずにやってみるっていうのはすごい、はい、あのその通りだと思うし、特に若い人たちにはこれ本当、はい、心に持って頑張ってもらいたいなと思いますね。
はい、うん、そうですね。
はい、ありがとうございます。まあ、言うてるうちにもうこんな時間になってしまいまして、
早
いんですけども、はい、じゃあのキャリデポの宣伝お願いします。毎月第1第3金曜日のこの時間の宣伝お願いします。
はい、毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回は取材班岩村優希、河合美久、宮城加穂、そして本日の MC は私岩村優希がお送りしました。
はい、
企業編の、はい、ありがとうございました。企業編の取材の様子は映像でも見ることができます。キャリレポで検索してみてください。今回はキャリレポ特別編として社長さんへのインタビュー映像もあります。そちらもぜひご覧ください。
はい、今あの後藤ゼミのこの3年生のインスタグラム見ることができますんで、はい、MG_2022 MG_2022 で検索してみてください。はい、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ね、本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、里町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミ岩村優希さんにお話を伺いました。